このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もなにわ体感、見たことない大阪をよろしくお願いいたします。
おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、それではですね、2026年の最初の配信ということで、今日はちょっと未来のニュースから入ってみたいと思います。
はい、未来のニュース、どんな内容でしょうか。
はい、じゃあちょっとね、読み上げますね。
はい、
2026年は民間の月旅行が正式に予約できる年になると言われているそうです。スペース X は一般の人が参加できる月周回ミッションの商業化を2025年から2026年にかけて進めていて、日本の宇宙開発ベンチャー企業アイスペースも月面輸送ビジネスを本格的に動かしています。海外メディアでは2026年は民間月旅行ビジネス元年なんて言われる方もいるみたいです。ただし気になるお値段は、
うん、
1人当たり100億円前後。
うわ
すごいね。ね、まだまだ超セレブ向けですが、技術的にはいける未来に入ってきているというお話なんですね。
はあ、すごいですね。そんな初めて聞きましたけどもね。いや、ちょっとでも桁がゼロがいくつあるんやろうって思わず想像してしまいましたよ。
そうそう、でね、ゴルちゃんはね、月とか宇宙って聞いたらどんなイメージがある？
いやーね、やっぱりその見たことがないね、わからないっていうのが、まあ、
うんうん、
一番ありますから、
うんうんうん、
ね、なんかこう、うん、本当にこう異世界というかですね、
うんうんうん、
まあ、皆さんはね、こうすごい憧れるね、
うんうん、
っていう話もよく聞きますけれど、まあ、私はやっぱりその形とかその雰囲気とかというよりは、ね、
うん、
もしそこにね、宇宙とかにですね、好きに行ったとかですね、降り立ったらね、
うんうん、
一体こうね、普段こう地球にいる時とどう違うんだろうかとかですね、
うん、
どんな音がするんだろうとかね、
そうか、音か、
音がどんな音がするのかとかですね、どんな空気感なんだろうかとかね、
うん、
どんな匂いがするのかとか、温度とかですね、うんうん、まあ、私たちが普段こう外を歩く時はね、白い杖、うんうん、白杖を持ってますけども、
うんうんうん、
その白杖がね、無重力で浮くんだろうかとかですね、うんうん、なんかこういろんなことをね、
うんうんうんうん、
想像してますけれども、
うん、
まあ、どれもちょっとわからないという、ね、結論にはなるわけですけどもね。
あ、ね、なるほどね。でもその視点は本当正眼者にはなかなか出てこないと思うね。その音とかね、匂いとか、そういう温度とか、
う
ん、ちょっとその辺までは意識したことなかったけれどもね。
やっぱりこう景色の方に ね、皆さんはこうきっとご興味が ね、
う
ん
う
ん、
ね、
いくだろうなと思いますけども、
うん、
でもね、太郎さん、このね、月とか星っていうのは歌、まあ、タイトルもそうですし、
うんうんうん、
あの歌詞にもね、
うんうんうん、
よく出てくるなって私ね思うんです。
確かに、
いろんなね、うん、ヒット曲が あると思うんですけども、
うんうんうん、
太郎さんはね、
うんうん、
ご自身のこの曲の中で月とかね、
うんうん、
宇宙とか、まあ、その歌詞に入っているとかイメージしてこう作ったとかね、
うんうんうん、
そういったような歌っていうのはありますか？
うん、あります、あります。
私、そうなんだ。
結構ね、実はオリジナルの歌詞の中にはね、月っていうワードをよく使っててね、ここの番組でもかけていただいた曲で、友達とか、
あ、はいはいはい、
うん、All My Life、 友達なんてもう、初っ端から月がほら丸いから、そばにいてほしくなったとかね。
あ、
っておるマイライフとか、まだそのリリースはしてないけど月の誘惑っていう曲もあるぐらいね、
あ、うん、すごい。
そう、なんとなくね、月からなんかこう励まされるパワーをもらえるような気がするんですよね、見てるだけで。だから、そのプルちゃんはそういうちょっとね感覚的には違うけれども、うん、なんか神秘的と言いますかね、うん、なんかそういうイメージかな。
そうか、やっぱり使っておられるんですね、
うん、使ってる。
そうか、
うん、
他の方の曲の中でこうタラさんが好きな、うん、ね、月とか星でもいいですけども、うんうん、出てくる歌っていうのはありますか。
もういっぱいある、まあ、その中でもね、ちょっとね、あの渋い系の曲やったらね、桑名正宏さんっていう方が、
はいはい、
月の明かりっていう曲をね、はいはい、
メロディーは聞いたことありますね。
あとは彩香さんの三日月とかもね、
あ、ヒットしました ね、
ね、
ね、 そうそう、学生の頃ですね、私ヒットしたの頃ね。
あ、そうか、その頃か、
リアルタイムでね、あれは、うんうん、あれね、遠くに離れた人を思った、ね、曲ですよね。
そう、切ない感じのね。
でもあのこうやって聞いてますと、やっぱりこう月ってね、うんうん、あのそれぞれ人によってこう見え方、まあ、形ももちろん違うわけですけれど、
うんうん、
あのそれぞれ、ね、皆さん距離感がきっと、ね、あるんだろうなっていうのを感じますよね、うんうん、
あ、確かにね、まあ、でもね、もし月に行けたらね、無重力ってどんな感じなんだろうね、さっき、まあ、プルちゃんも言ったけどね、白状が浮くかもしれないってね、だから体がねふわって浮くのか、逆に落ち着かないのか、なんかね想像できる、プルちゃん。
いやもう全然想像できませんけど、でも、
ね、
浮いてるのはなんか楽しそうだなっていうのはね、思いますね。どうなんでしょう、この
プールに行ってるじゃない、プルちゃん、はい、ねえ、
いいね、
あ、だから浮く感じなんかな、ちょっとまだ重力が全然違うけど
全然ね違うんでしょうけ ど、
違うけど、ね、
立ってる感覚があるのかとかですね、よく地に、ね、足がついていないっていう表現がありますけど、
うんうん、
ああいう表現なのかとかね、
そうやん ね、 ね、
一体これは一人で歩けるのかとかですね、
ほんまやね、前に
やっぱりね、そういうね現実的なことをついついね、うんうん、考えてしまいますね、
確かに。あ、でもそっかそっか、まあ、でもなんとなく想像しただけでちょっと酔いそうな感じ
ね、いやいや、そうですよね、
ふわふわしてね、
ちょっと酔ったらやっぱ気持ち悪いでしょうから ね、う
ん、ね、まあそれにしても月旅行、これ宝くじ何回当てたらいいんかなっていう感じよね
本当ですね、これはもうなんか行ける人って本当に果たしてまずいるんだろうかっていうね、
いやもうちょっと、
ね、
個人ではね無理だよね、いくらあれでも、ね、
いや、そうですよ、一瞬でもそんなね、
うん、
いけるのかどうかとかですね、でもそんな浮いてたら、例えば展示ブロックとかね、
うんうん、
あんなん全然絶対ないだろうなと思った
ので、ね、本当やね、
もうなんかね、いろいろね、
うん、
はい、自分の生活にこうついついね照らし合わせてしまいますね、
まあでもね、月より先に地球でやること山ほどあるもんね。
そうですね、
ね、まあでもこういうお話を聞いたら、未来ってちゃんと動いてるんやなって思うよね。
そうですよね、
うん、
こうやってね、夢のあるこのね、うん、月の話で笑って始まる1年、なんかええなって思いますね。
ね、今年もこんな感じでゆるっと楽しくお届けしていきます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではここからはモーラの旅のコーナーです。
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、最近はオーディオブックといったものもありますが、手に取ってですね利用できるサービス媒体がいくつかあるんですけれども、街中で無料で配られているチラシやパンフレット、フリーペーパー、こういったものはですね、なかなか情報を直接得るという機会がないんですよね、
うん、
そこで目の見えているタラさんに、こうした身近にある資料を隅から隅まで網羅して読んでいただいて、それを全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのが網羅の旅のコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはあまりない機会ですが、健常者にとっても実はそこまで読んでいない いや、見ていないことも多々ありますよね。
そうなんですよね。
ね、ということで、視覚に障害を持つ方にも、晴眼者の方にも、新しい発見がある。それがモーラの旅なんです。
はい。さあ、今日は新年最初の、ね、放送なんですけれども、はい、何を取り上げていただけますか？
新年とはほぼ関係ないんやけれども、はい、すごくニッチなパンフレットをご紹介したいと思います。
ニッチとは何ですか？
あのね、この JBS のスタジオがあるのは大阪の福島っていうところなんですけど、ね、その近所には福島商店通り商店街っていうのがあるんですよね。
商店通り商店街、
うん、
商店っていうのはどんな字を書くんですか？
漢字はね、あの聖なる聖のね、聖っていう字ね、はい、で、あの天の空の天の天に通るという字でね、商店通りって読むらしいですね。
ここね、あの通ったことはねあってですね、あの、
うんうんうん、
アーケードはないんですけどね、うん、売れても売らない商店街とかね、こう面白いこのキャッチフレーズをねあのつけててですね、もう、うん、ジ大阪っていう感じはね、うん、しますけれどもね。
そうやね。で、その福島商店通り商店街の一角にね、商店通り劇場っていう小さな劇場があるんだけれども、その入り口に置いてあったパンフレットだそうですよ。今日は
劇場があるって私初めて知りましたね、
うんうん、私も全然知らなかった、ね、演劇はもちろん落語や講談も上演しているそうなんですよね。
へ、うん、やっぱりね、福島というとね、一番最初にこう、うん、頭に浮かぶのはザ・シンフォニーホールですよね。 あのクラシックのね、
うん、ね、
音楽のホールですけれども、
うん、
ね、やっぱり文化のこの根付いたエリアなのかなっていう感じはしますよね。
そうよね、まあ、大阪福島って言ったら美味しくて安い飲食店がいっぱいあるイメージの方が強いんだけれども
そうですね、
そう言われると確かにそうかもしれんよね。
ねえ、
うん、
私たちがねこうやってこう配信している、ね、うん、インターネットラジオのスタジオがですね、福島にあるというのも、うんうん、なんかこうご縁というかね、
うん、
少しこう嬉しいなという気持ちもありますね。
本当やね。じゃあ早速その商店通り劇場に置いてた戯曲デジタルアーカイブっていうね、こちらのパンフレットを網羅していこうと思います。
はい、お願いします。
はい、まずこのパンフレットなんですけれども、サイズは A3 2つ折りの A4 サイズなんですね。そして全部で4ページになります。で、外側は薄い茶色、中面はオフホワイトっていった感じかな。で、外側の薄い茶色は縦横のラインに沿ってその色が少し濃くなっててね、それが模様になってますよ。で、中面ですね、色の濃さの違いで背景がデザインされてるんですけれども、こちらはカーテンのドレープみたいな曲線になってますね。
なんかこう色のことってね、なかなかこう、うん、どの色がどう見えるかってこうイメージはしにくいんですけど、うん、いろんなこう色をですね、うん、使って見え方をね、うん、変えてるなっていうかね、あの、うん、落ち着いたやっぱりねカーテンとかっていうのは感じでしょうかね。
うん、そうよね、うん、そうそう、確かに
演劇ってね、すごくこう、うん、こう大きな声を出すとかですね、あのエネルギッシュっていう感じがあるんですけど、ちょっとパンフレットは雰囲気が違うんでしょうかね。
そうやね、うん、確かにそれはあると思うんだけれども、
はい、
じゃあね、表紙からテキストを読んでいきますね。
はい、お願いします、はい、
まずタイトルっていうよりキャッチコピーが目立ってるんですよね、黒い帯があってね、その上にバックの薄茶色の白色の文字で、1000本以上の作品が無料で読める演劇の図書館って書いてます。で、その下に、まあ、女性と男性が一つのタブレットを一緒に見てる写真があるんですね、
うん、
で、その写真の右横に同じような黒い帯で、全ての作品を初めから終わりまで全編読むことができます、うん、さらにそのすぐ下にはね、すぐにタブレット、スマホを見ながら稽古することも可能と書かれてます。
稽古する、あ、なるほどね、うんうん、デジタルアーカイブってね、うん、横文字なんで最初なんだろうかと思ったんですけど、
あ、うんうんうん、
タブレットっていうのはね、すごくこう大事なキーワードで、そのシーンをね、うんうんうん、 浮かんできますよね。
あ、確かに ね、
まあ、この、ね、うん、タブレットってね、私たちこう見えない、うんうん、まあ、見えにくい方にとってはですね、あのタッチパネルがやっぱりね圧倒的に多いですから、
そうよ ね、
まあ、iPhone とかね、うんうん、読み上げ機能ボイスオーバーとかね、いうのもあったりはしますけれども、まあ、使いこなしている、ね、ユーザーの方もおられるんですが、うんうん、ちょっとね、うん、タッチパネルとはやっぱりこうね少しハードルがねありますよね、うん、
ね、でもねプルちゃんはね、なんといってもガジェット好きやからねこういうのはお手のもんじゃないかな
使えたらね嬉しいですけど ね、
うん、でね、その写真の下にはスマホとタブレットの写真っていうかイラストっていうのかな、そんな感じで描かれてるんですけれども、はい、一番下にはねこのパンフレットのロゴマークとタイトルがありまして、うん、ロゴマークはタブレットの上に冊子がこうパラッと開かれてる様子をデザインしたものがあるんですね、うん、で、戯曲デジタルアーカイブで、その下に英語でプレイテキストデジタルアーカイブスって書いてるんですね。
うん、プレイテキストか。
うん、
いやこれね、あの、うん、戯曲っていうのはなかなかこう私たちがね普段やっぱりこう、うんうんうん、耳にするというかね、あの情報として聞くというのが、うんうんうん、あのないですから、
うんうんうん、
ね、どんな感じなんだろうってなかなかこうね、どうしてもこう身近にはあまりね感じにくいところもあるんですけれども、
うん、
でもね、
うんう
ん、こんな近くに何かそうやってこう触れることがねできる場所があるっていうのは、うん、なかなかちょっと面白そうだなと思って聞いていました、う
ん、あ、本当やね、確かにね、まあ、私もなんていうのかな、この小さなね芝居小屋で演劇とか見たことあるんだけれども、なんかすごいこう舞台と客席が近くてね、いや私が見に行った時は劇団員さんが8人ぐらいだったかな、全員でね、ですごいなんかねお衣装とか小道具も手作りな感じでね、
すごいですね、
なんか一生懸命さが伝わった感じかな、すごく汗もこうこっちまで届くんじゃないかないうぐらいのね、
臨場感たっぷりですね、
すたっぷりあった、けどちょっと帰り道ね、いやあの方たち普段どんな風に生計立ててはるんかなって、ね、ふとシビアにね
ちょっと戻ったというね、
ちょっと想像してしまったけど、でもすごいあの感覚、あの行ってみないと体感しないとわからない魅力があると思うよ ね、
う
ん、
そう
ね、
う
ん、さあそれでは続いて中面ですよ、
はい、
中面は見開きになってて大きく左側にはね戯曲を探す、戯曲を読む、そして右側には戯曲を使う、戯曲を残すと大きく4つの項目が目立つように配置されてます。でそれぞれ紫色の四角の上に書かれてるんですよね、
はい、
うん、
これね探す読む使う残す、
うん、
うん、ね、なんかすごいこうシンプルな言葉ですよね。
そうやね、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、とってもあのスマートな印象を受けますね。
ね、じゃあまずこの戯曲を探すから読んでみますね、
はい
はい、薄い紫色でサーチってね英語で書かれてまして、うん、その下に、こう書かれてるんですね。1000本以上の戯曲から作家名、作品名で作品を探すことはもちろん、上映時間や上映人数など実用性を考慮した検索条件で作品を絞り込むことができます。また、ジャンルの分類についても細かくタグ付けがされているため、ニーズやシーンに合わせて様々な作品の検索が可能です。で例としてね、上映時間が20分から40分で4人で上演できる作品で検索で、今度右の矢印があって10本の作品がヒットしますって書かれてます。
すごいですね、うんうんうん、本当にこう上演時間とかね上演人数とか、
そうめっちゃ細かく ね
これはすごい、実際に本当に演じる方の、ね、うん、強い味方になりそうですよね。
そうだから
これがねニッチなんでしょうね。
あそうそう、うん、プルちゃん今度2人の上演時間で10分ぐらいで探してみる、
ね、ヒットしますか ね
、うん、するかも、
ね、
うん、ということでね次はですね戯曲を読む、
はい、
うん、こちらも同じく薄い紫色でリードって英語で書かれてますね、 そして戯曲デジタルアーカイブに掲載されている作品はどれだけ読んでも無料です。そして文字の上に紫色が乗っかってて強調されてるのが次の3つなんですね。
はい、
名作戯曲を一人でじっくり読み込む、感激する、感激した作品の戯曲を読んでさらに深く楽しむ、友達やサークルのみんなで読み合わせ会、ここ3つが強調されててね、など思い思いのシチュエーションでご利用ください。で、米印があって不特定多数が参加し有料での読み合わせ会の場合は事前に利用許可が必要ですとね書かれてます。で、その横には主な収蔵作品のタイトルとあってね、作品のタイトルと作家さんの名前が薄茶色をバックにした表組で書かれてます。ちょっとこれねざっと読んでいきますね。
はい、
はい、トランス、鴻上尚史、楽屋、流れ去るものはやがて懐かしき、清水邦夫、受付、別略実、父と暮らせば、井上久志、サマータイムマシンブルース、上田誠、ドンジュー、工藤官九郎、野獣降臨、野田秀樹、散歩する侵略者、前川智弘、モモンバのくくり罠、横山拓也、そして最後アルプススタンドの端の方、薮博明ここまでがね見開きページの左側なんだけど、まあ、左下に QR コードがあってね、戯曲デジタルアーカイブと検索いただくか、左の QR コードを読み取ってくださいって書いてますね。そして URL がまたあるんですけれども、http://あとね小文字の英語のアルファベットでね、プレイテキストデジタルアーカイブ .com、 これがちょっとね URL も載ってるんですけれども、ちょっと長々してるのでごめんなさいね、読ませていただきましたけれども、さあここで久々に参りたいと思います。はい、タラの補足情報、
このニッチなモーラの旅がさらにニッチになるんですか。
いやいやの、ね、すごくシンプルな疑問なんやけどね、プルちゃんってあの戯曲と演劇とお芝居って言葉ね、もちろん違うのは分かってると思うんだけれども、
はい、
それぞれ何を指してるか改めて考えたことある？
いやあれシンプルですけど深いですよね、
うんうんうん、
いや私もこうねつい見過ごしてるね視点ですよね。
ね、私もそうなんよね、じゃあそこちょこっとだけ紐解いてみますね。
はい、
はい、まず戯曲ね、これは文字や言葉そのものです。イメージで言ったら お料理のレシピ設計図みたいなもんでね、うん、俳優さんが語るセリフとか動きの指示が書かれた文章のことで、本として読むこともできます。まだ音にも動きにもなっていない、いわば種の状態ですね。
あ、なるほど、
これが戯曲、うん、そして次に演劇、これはねジャンルや仕組みの話なのね。イメージとしてはフランス料理とか日本料理みたいなお料理のジャンル名、うん、俳優、脚本、照明、音響、そして観客まで含めた総合的な芸術の呼び名なんよね。
ほほ、
うん、ちょっとね格式ばった背筋が伸びる感じの言葉よね。
そうですよね、
うん、演劇を見に行くっていうとね美術館に行くような少しきちんとした感じがあったりするよね。
あ、そうですね、
うん、そして最後にお芝居、これはね行為とかねライブ感を指す言葉で、イメージはね実際にお料理を作ってる動作とかそれを食べてる体験なんよね。で、目の前で俳優さんが息をして声を出して動いてるその瞬間の空気感を指すんですよね。でそれに日常会話でも 嘘泣きするときにお芝居をするなんて言うよね。
ああ言いますね。
うん、ね、この誰かのふりをする生身の動作そのものを表す柔らかくて親しみやすい言葉なのね。
そう、勉強になりましたね。
ね、ということでまとめてお料理に例えるとこんな感じになるかな。はい、戯曲イコールレシピ、まあ、書かれた言葉よね。そして演劇イコール料理という文化、これ全体的なジャンルということでね。そしてお芝居イコール調理する、味わうっていうことかな。生身の人間が動くこと、楽しむことね。ということでですね、書かれたものなのか文化的な枠組みなのか、それとも生身の動きや楽しみなのか、同じようでちゃんと違うものなんですよね。
いやー、これはとってもね、新年から、うん、大きな学びがありましたけれども、うん、ねえ、うん、ということはこのね、うん、よくデジタルアーカイブやっぱレシピですから、ね、うん、その本当に一番最初のね、入り口というか、うん、そういったものをこう味わえるという施設なんですね。
そう、プルちゃんさすが、ちゃんとまとめに入ってる
、ね、ラジオパーソナリティでね、やっぱり生身の動きというところですもんね。
うわ、恐れ入りました。
タラさん、今年2026年も始まったんですけれども、
はい、う
ん
う
ん、
ね、
まあ、私はですね、あの前回の放送でね、うん、少し紹介をさせてもらいました、あの2月7日のですね、はい、音の文化祭ということで、
うん、
落語と読み聞かせと音楽をセットにしたあのイベントに向けてですね、うんうん、少しずつあの準備を進めてまして、
あ
の長井のね、あの長井のスポーツセンターで、うん、あのやりますので、また皆さんにもね、あの前回の配信ですとか JBS のね、うん、放送のホームページをぜひご覧いただきたいなと思っているんですけれども、
ね、ね、
詳しくね書いてもらってますのでね、はい、タラさんはもう今年あの決まっているイベントなどはいくつかありますか？
あのね、来月、私も来月なんですけど、2月28日は私タラ&スミレっていうユニットも組んでまして、スミレさんという方とね、その方と2月28日の土曜日に東梅田の B フラットっていうね、お店でブッキングライブっていうのをやりまして、まあ他に何組か出るんですけれども、その中の私たちは、まあ、18時20分から50分までの30分間ライブをさせていただきます。あの、その他にね、ちょっと先にはなるんですけれども、すごくね、はい、これはすごくコマーシャルしたくって、ね、この4月5日なんですけれども、どうも日曜日ね、はい、平和への道、ロードトゥーピース、今伝えたい落語とメロディーということでね、二来家内で会いましょう、姫ゆり学と飛翔録っていうね、ちょっとタイトルがついてるんだけれども、うんうんうん、扇町ミュージアムキューブ01っていうところでこのイベントをね、させていただくんですけれども、ぜひね、はい、皆さんこの4月5日という日だけでも覚えてて、うん、いただいて、またおいおいね、また次回も、ね、はい、あの告知させていただけたらと思っております。あの桂春蝶さんの落語と、
落語家のね、
あのそうですね、うん、彼はすごく平和へのその戦争体験のもうすごいたくさん取材されてて、あの事実に基づくお話をね、平和のため、平和に向かってすごくこう落語を通してメッセージされてて、はい、そういうところですので、ぜひよろしくお願いします。
まずはじゃあ2月末ね、タラさんとスミレさんの歌声ですね、は
い、
楽しみですね。
ありがとうございます。さあ、今年初の私たちの放送いかがでしたでしょうか。お聞きくださりありがとうございました。なにわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いいたします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新しております。過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回は、戯曲と演劇とお芝居と、ね、うん、その違いがとても勉強になりました。
ああ、なったね。はい。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
原でした。 引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。